2019年12月15日です。
皆さんは赤池はじめさんという方をご存知でしょうか。現在高校3年生の18歳の男の子、男性だそうです。で、彼は自分の名前を変更したことでテレビや SNS などにも取り上げられておりまして、一時話題になった方です。で、彼のもともとの名前は赤池王子様という名前、王子様というのが、彼の本名であったと。で、いわゆるキラキラネームという名前です。で、彼の母親がこの子は私にとって唯一無二の存在で、いわば私の王子様だからというのが命名の由来だそうです。で、彼自身ちゃんと自分の名前を公表し、自分でツイッターで、写真もちゃんと上げてるので、しっかりとその素性がわかるのですけれども、そこそこというと失礼ですがイケメンですね、かっこいい。そして SNS などでも自分の名前についてしっかりと自分の意見を発信している。で、自分の名前を自らいじってですね、前向きに活動している人だそうですが、しかしそこに行き着くまでにかなりやはり問題が多かっただろうということです。近所の人たちからこそこそと、あ、王子様だと言われてみたり、自己紹介をしたら突然笑われたり、そういう初めての人からそういうことを受けたりしますと、思春期を過ごすにはあまりにも酷な歩みをしてきたようです。NHK とか朝の民放の番組などでもこの名前のこと、彼が名前を変えたというようなことについて報道されておりまして、そうなんだなと思いました。親のエゴなのか、それともこの将来を親はそういう願いとともにつけたのかという、そういう特集でしたけれども、この赤池はじめ君は臆することなく自分の名前が嫌だとはっきりと言っていた。親は好きだと、でも名前は嫌いだとはっきりとそのように言っていたのが印象的でした。漢字の一ではじめではなくてですね、花はじめのはじめですね、難しいはじめですね。で、この時、母親がつけたその思いについては、誰も否定をすることはもちろんできないのですが、しかし私にとって王子様だからというのは、なんともこう本当にこう子どもの将来を本気で考えているのかという疑問も、外野の私たちが言うべくもないのですけれども、しかし本当に子どもの将来であったり子どもの人生であったり、そうやって呼ばれる子どもの気持ちに至って考えると、本当に真剣につけたのかな、子どもの思いに本当に真剣に立ったのかな、子どものことよりも自分にとって何々というような、やはり自分の親のエゴが先行してしまったのではないかなと、そんなふうにも思います。しかし子どもの名前というのは本来私の思いがどうだというようなことよりも、むしろこうなってほしい、この子がどう育っていくのかと、そういう将来を見据えて、自分の思いを超えたところにある何かそういう力、大きな導きに委ねて命名するというようなことが多いのかなと、そちらの方が良いのかなという気もいたします。洗礼者ヨハネというこの人物が初めて世に顔を見せて、そしてそこに集まった人たちが口々に言うのです。一体この子はどんな人になるのだろうかという、このどんな人になるのだろうかというその希望期待の中にこのヨハネという人物を読み取った、この子には主の力が及んでいたのであるというこの聖書の一言は、私たちにいろいろなことを伝えるのです。解体の告知、また誕生までの経緯、そしてザカリアとのやり取り、ガブリエルとのやり取り、 そして誕生、それからヨハネという名前をつけるに至るまで、そのすべてに主の力が及んでいたのでありました。ヨハネというのは、キラキラネームではなく本当に普通の名前だそうです。ヘブル語でエホヤナンという名前に由来する。主は慈しみ深いという、そういう意味の名前だそうです。天使ガブリエルを通して神が名付けなさいと命じた名でありました。そこには親のエゴが介入する余地はなく、主の恵みと祝福がこの子に現れるようにと言って神がつけた名前であったと、神の宣言がここにあるのだということです。私たちの思いをそこに介在させることなく、神がそこに力を示されたということでしょう。このヨハネの命名については一章の最初の方で、天使ガブリエルがザカリアに現れて、生まれてくる子供の名前はヨハネと、そうしなさいと命じるところから始まっています。で、これを受けて、ちょっと信じられない、ということを言って口が閉ざされ、舌が、もつれて喋れなくなったと。そして今日の箇所が続いてきます。エリサベトの出産が無事に終わって、近隣の、ご近所さんたちがやってきた、あるいは肉親友人たちがこの夫婦のところに集まってきたのでありました。子供の誕生を共に喜び合ったとあります。当時の律法によると、男の子を出産した場合、血を流す、産後の後ですから、7日間は汚れているとされました。それはレビ記とか、あるいは申命記などにも出てきます。この7日間の汚れがある。そして8日目になって割礼を施すという習わしになっていたようです。割礼を受けるというのは、つまり正式な神の民となることを意味します。割礼の印によってそれを施された子供は生涯にわたって神の守りと神の祝福を受ける、その約束を受けることがこの割礼に表されていました。この出産8日目というのは宗教的なお祝いの日でもあったわけです。日本にもそういうあります、なんかいろいろな風習があるようですけど、当時のユダヤの風習としてこの8日目の出来事、これを信仰的宗教的な出来事としてお祝いしていたようです。で、この日は生まれた子供を親族や地域の人たちに見せる、お披露目するという、そういう喜びの日になっていたわけです。ですからこの8日目のザカリアの家は朝から賑やかにワイワイと、騒がしかったと思います。訪問客やお手伝いの人などがたくさんやってきて、あれやこれやと、家族みんな気ぜわしくワイワイやって動き回っていたのでしょう。で、この当時のお祝いの席というのは、いわば娯楽みたいなもんですから、日常の中の楽しみの一つでもあった。ワインでも飲みながらお客さんたちの会話も弾んでいたのかもしれません。で、この子の名前は何になるんだろうと、口々に言い合っていたのでしょう。59節で、そこに来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとしたと書かれています。客が子供の名前をつけるというのはちょっとありえない話ですから、おそらくザカリアという名前になるんじゃないのっていうですね、父がザカリアだから、多分ザカリアが順当じゃないかと、そんなような、いやそれがいいなというような話をしてたんでしょうね。私たち日本人にはあまり馴染みがないことですけれども、父親母親あるいは祖父祖母の名前を 自分の子供孫につけるということは、まあ、中近東あるいは、まあ、西欧諸国でも、まあ、今でも普通に行われていることです。まあ、親の名前、その家の先祖の名前をつけるというのはお家柄やまた後継ぎを守っていくという上で重要なことであります。だから普通にこう誰々おじいちゃんは誰々その上は誰々というですね、結構長い名前がこうつく。まあ、余談ですけれども、昔、ずっと前ですけれども、エジプトに行ってそこで知り合った人と、まあ、写真を撮ったりなんかして、まあ、手紙を送りたいから名前を書いてくれと言った人がすごく嫌な顔するんですね。でどうしてかと思ったら、ずっとメモ帳にいっぱいいっぱいに名前を書いて、フルネームで書いてって言ったもんだから、もう本当にフルで名前を書かれてしまって、5分ぐらいかけて名前書いたという、そういうことがありまして、あ、よく覚えてるなと思ったんですけれども、でもそういうやはり自分の名前というのを今でも大事にしている、そういうことは、まあ、あるんだろうと、今でもあるんだろうということを思います。このザカリアもまた由緒正しいアロン家の血筋であったと言われています。アビア組という、そういう祭祀家系の中にありました。妻のエリサベトもまた同じくアロン家の血筋の由緒正しき家柄にあったと記されておりますから、この祭祀家系の中の高い、そういう家庭の中にあるという名前ですから、やはり適当な名前は付けられない。だからこそやっぱりザカリアがいいんじゃないかと、まあ、そんな話がなされていたのかもしれません。祭司家系のアビア組というのは、大祭司の務め、アロンの務め、まあ、モーセのお兄さんですね、アロンの大祭司の務めを24の組に分けて制度化したものです。で、その24の組のうちの一つがアビア組であって、これは大変に名誉な血筋であった。さらに言うと、このエリサベトも、まあ、また別の形でアロンの血筋の中にあったと言いますから、これも大祭司職に属しています。本当にこう祭司として、しっかりとした家柄だったんだなということが分かります。しかしそういうことは前提になりながらも、エリサベトは言うのです。名はヨハネとしなければなりませんと、断固としてこのヨハネを主張した。ザカリア家にはそれまでヨハネという名前の先祖がいなかったので、来ていた人たちは皆驚いたと書かれています。子供の名も何にするのかと、まあ、そのように今度はザカリアに聞くのです。エリサベトの声、言葉を聞いて驚いた民衆、客は皆今度は夫に聞くわけです。するとその時、ガブリエルに口を閉ざされていたザカリアは、文字盤にこの子はヨハネと文字をまず書いた。そして妻のエリザベトと同じ思いであることを明らかにしたのです。妻の思いと同じということは、すなわちガブリエルの約束、ガブリエルの言っていることと同じだということですね。ガブリエルと同じということは、主の命じた言葉と同じことをザカリアが同意したということになります。これを文字で書いた。それに対して口が開かれ、舌のもつれが解けたということになるのです。単に肉体的な問題がここで言われているのではありません。この舌のもつれのほどけ、口が開かれるということは、ザカリア良かったねと、よく喋れるようになって良かったねということではないのです。ここには、まあ、極端に言うと、イスラエルの救済史、イスラエルの救済の歴史に関わる大きな転換を迎えたということがここに示されている。つまり、これまでの古い祭祀制度の終焉がここにあって、新しい神の時代が始まるということです。ザカリアという名前を子供につけるのは順当であった。それはその時の風習であった。古い契約、 古い立法の契約の中にある順当な、あるいは伝統だったかもしれません。そこから離れるということです。この祭司職の中にしっかりと入っている、名誉あるこの家系の中にあって、しかしその伝統を打ち破って違う名前が付けられたということです。しかもその名前は自分たちで考えたのではなく、神の思いからそれを付けたということを彼らは、そういう名前を付けていると、彼らの思いで、主を信じてそれを付けたのだということです。すでに前の時代のものがそこで終わり、新しい時代、すなわち新しい契約の立法、神の言葉としてのイエス・キリストの時を今迎えようとしているのだという時代の転換が聖書の中に示されている。洗礼者ヨハネという人は、まあ、旧約新約のどこに位置するのかというようなことは、まあ、いろいろな見方があるかもしれませんが、ある一方の見方では旧約最後の預言者という言い方もできます。キリストから新しい立法が始まるわけですから、旧約の最後の預言者はヨハネであったと。しかしもう一方で、ヨハネが新しい契約としての神の言葉を指し示す、まあ、下敷きとなったという意味で、ここから新約が始まるという、まあ、その過渡期に彼はいたともいうことができます。で、この新しい時に開かれたのはヨハネだけではなく、ザカリアもまた同じく心が開かれた、口が開かれた。ガブリエルの言葉、神の言葉を信じ、ここに救いがあると信じたのでありました。で、この新しい契約を迎えるにあたって、ザカリアは64節語り始め、主を賛美し出すのです。黙していた彼は神を賛美するものとなった。まあ、一般的にこれをベネディクトゥスと呼ばれる、まあ、賛歌ですけれども、この前の46節から55節は、まあ、マリアの賛歌、マニフィカートといいます。一章26節から38節の受胎告知の賛歌はアベマリアといいます。まあ、いろいろなところでよく聞くアベマリア、マニフィカート、そしてベネディクトゥスの賛歌の名前ですけれども、これがルカの一章に全部凝縮されているわけです。このベネディクトゥスで何が言われているのかというのを2つに分けると、前半68節から75節まで、後半は76節から79節までで分けられます。このテーマは救いです。3回救い救い救いと出てくるけれども、原文を見ると 4度出てくる。まあ、救いがこれだけ使われるということも、やはり救いがこの歌のテーマになっている。さらに言うと、主はその民を訪れ解放すると、救いの角を起こされたというように、すべては神が主体になっているということも、このベネディクトゥスの大きな特徴の一つです。人間は何をしたとか、私たちはどうするんだということは言われないんです。この前半では神はどうしたんだと、神はどう救うんだと、誰を救うんだと、何から救うんだと、それを語っている、歌っている。で、誰から救うのかというと、敵対者の救いで、敵対者からの救いであると。憎む者の手から救われると、敵の手から救われるというように、救いを妨げる悪的な諸勢力からの解放、敵からの救いということが念頭に置かれて、主が主体になっていることを述べています。そして3つ目の特徴は、74節と75節にあるように、すべての救いが神の民のすべての生涯のうちで行われると、我々民がその救いに預かるということが言われている。そして清く正しく恐れなく主の前に仕える礼拝者となることが言われているのです。で、後半の76節以下では、幼子よとヨハネ自身に言葉を向けて、敵から救い恐れなく歩む生涯は このヨハネが先立っているのだということは、ヨハネに向かってこれは歌われるということです。まあ、このような中で一番最後に78節から79節の言葉は非常に心に響く言葉ではないかと思うのです。これら我らの神の憐れみの心によると、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと。このような平和が予期されて、希望とともにキリストが到来するんだ。そして私たちが毎日毎年においてこのクリスマスを祝うのは、まさにこの我らの歩みを平和に導く方をいつもいつも思い起こすためである。ここに我々の命の希望を見出して喜びを伝えることに、私たちのクリスマスを喜ぶ意味があるのだろうと思います。まあ、世を見渡しても、本当に平和があるのかと、本当に私たちに平安は訪れるのかと、いつになってもそれは訪れないのではないかと、さまざまな絶望や失望を持ってしまうことも多いかもしれませんが、しかし確かにキリストはもう来られたのだということを私たちは覚えておきたい。そしてそこには確かな救いがあるんだと。そして人間が主体の救いではなくて、神が主体となって神が与えられる救いがそこにあるのだと。私たちは人間の立場に立ち、人間の目線から立てば、それは失望が多いかもしれません、苦しみが多いかもしれない、しかしそうではないんだと。救いというのは神の側からあるんだと。そして神の目から、私たちの目には分からないその何らかの素晴らしいものがもうすでに与えられている、それがイエス・キリストなんだと。そういうことを私たちはこのクリスマスの時に思い起こしたいのです。ザカリアが神の言葉を信じないものから信じるものへと変えられたように、私たちはまたこの現状にあって、この現状の世の中にあって、信じるものから、信じないものから信じるものへと、救いの出来事が今ここにあるんだということを信じて歩むものでありたいと思います。次週のクリスマス、多くの方々と共に声高らかに主を賛美するものとなりますよう祈ります。